皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。5月13日藤原直也の日本と世界に一言、今日の話題は一所懸命しか選択肢がないというお話です。12月1日にですね、武漢で最初の感染者が報告されてからまだ半年も経っていないんですが、世界は一つ大きな、節目を迎えたと、歴史的節目を迎えたと言っていたもんですね。今動画の方に映っておりますのは中東のドバイでありますが、ドバイのあたりもものすごい感染者中東一帯出ておりまして、特に中東は出稼ぎ労働者で持ってたあの地域ですよね。その出稼ぎ労働者が帰っていくということになりますと、出稼ぎ労働者も大変だし、それからもともとの国民もあまり数がいませんから、ここも大変で、もうおまけに油の値段は大暴落しておりますから、もうちょっと無理かなというような状況なんですね。一瞬の出来事だったと言っていいぐらいすごいことだと思うんですね。で、もともと世界はですね、一つのようで一つではないんですね。大陸も分かれておりますし、それから、歴史文化の違いがあって、言葉もまちまちで、宗教もまちまちで、それぞれ自分たちのやり方で暮らしてきたという、歴史が長いわけでありますね。しかしこう近代になりまして、欧米がそのいわゆる近代文明を引っ提げて世界中に出てって、世界の一元管理を進めていくわけであります。その極致みたいなのが20世紀に、あったわけでありますね。戦争もありましたし、金融バブル崩壊もありまして、そういうことをくくりながらも世界の一極支配ということになってたわけでありますが、それがそのリーマンショックで、金融の方が実は吹っ飛んじゃって、最終的にこれコロナウイルスで全部飛んじゃったということになったんだと思うんですね。ですからこのコロナウイルスの拡大によって、本当になんか一旦世界は止まったと、っていうか、もう今までのシステムは再起動できないぐらいまで今弱まってると。で、これウイルスの感染ってまだ終わってませんので、スペイン風邪のように第2期と申しますか、2年目ですね、2年目の冬の感染がものすごいのが来る可能性が大いにありますから、しかもワクチンってできないっていう声が強いですよね。ワクチン開発してると言ってるけども、そもそもコロナウイルスのワクチンってないんで、無理じゃないかと、治療薬はいろいろ考えられるにしてもですね、ウイルスは無理じゃないかと、ワクチンは無理じゃないかと言われていて、いや、そうなったらもう普通の経済に元戻るっていうことは、それはなかなか難しいですよね。今まで通りその経済を元に戻すということは、それはなかなか難しくて、ですから、もうやはりここで今までとは全然違う時代に行くというふうに言わざるを得ないと思うんですね。そうするとこの、出稼ぎ労働者も自分の国に帰ると。それから外国で働いている駐在員も、自分の国に帰ると。多国籍企業もどっか本拠地の国に帰ると。それから食べるものなんかもですね、基本的にはできる限り自分の国で作ると。それからマスクも自分の国で作ると。値段の問題じゃないというような話は、すごくこれから大きくなっていくと思うんですね。要するにこれから世界はですね、ますます一所懸命で自分たちの国で生きていかなきゃならないという時代を迎えつつあるんですね。要するに今まではどこがいいかと、まさに商人の様相で、こっちよりあっちの方がいいぞと、安くていいものはどこにあると、商人がなんか商品を選択するような発想と行動で世界中いろいろ見渡して、あれを買い、これを売り、ここに工場を作り、こっちの工場を閉鎖し、この人を雇い、この人をクビにしというふうにずっとやってきたわけでありますが、もうそれが本当にこれで終わったんだと思うんですね。その中国を含めてですね、感染がピークを、1回目の感染ピークを超えた国見るとですね、やはり人々はものすごい恐怖を感じていますね。決して元には戻らないですね。永遠に戻らないとは言いませんけども、少なくとも2年目の冬の感染が終わるまでは、元には戻らないと思うんですね。そうするともう今の経済っていうのは、時は金なりだから、もうとにかくその時間が止まったら全部終わりで、時間が止まってる間は全部これ 損失として積み上がっていきますよね。しかもこれ人々がですね恐怖心を抱いていってことになると、まあ元の通りには戻らないわけですよね。それからフランスやイギリスは自転車皆さん乗ってくださいって言ってますよね。もうライドシェアよりも自転車ですよね、うん、実にロハスでいいんじゃないですか。自転車で通勤しましょうと、公共交通機関は乗らないでという話になってますから、それ全くその今までの経済には戻らないですよね。でそういうのをどんどん進んでいった時に、やはりこのグローバルなさまざまなこの経済体制っていうのは、まあ、製造業から始まって小売業でも金融業でもそれはもう持たないですよね。でじゃあどうするのっていうと、結局一生懸命でやるしかないってことですよね。自分の国が貧しいからよその国に行って稼ぐってことはもうできませんよと。じゃあどうするのって、自分の国でなんとか食うしかないですよと。なんとか自分の国立て直してですね、そこの衣食住をもう一回立て直してで暮らすしかないですよ。我が国って言いますかね、どの国でも自分の国は税金が高くて政府が非効率で困ると、よそいかねなかなか商売できないって言ったら、自分の国政府を取り替えればいいわけですね。その国の国民が自分の国の政府を取り替えてですね、それでそのまあ立て直せばいいと。今までのようになんか世界資本が乗り込んできてですね、人の国奴隷にするみたいなことはもうなかなか難しくなってきますから、まあ、ある意味で言うと政府は軽くなりますよね。非常に軽くなってきて、まあ、いわゆる本物の民主的社会主義っていうんですかね、市民の力で政治も動かす時代に、動く時代にこれはなってきつつありますから、だからそういう意味で言ったら非常にいい時代に来てるわけでありまして、だからあんまりその心配することなく、問題ある政府なら、いや、その国の市民の力で立て直すということをやるしかないんじゃないですか。で、一時が万事そんな感じでありますから、今後世界で起きる現象というのは、その、横にね、つながるってことはありますよ。オープンでコネクティッドっていうことで横につながることはあるんだけども、まずやっぱり地域で自立するっていうところを最初に持ってこないと、つながりようがないっていうことですよね。つながるっていうことは一つのそこに拠点があるっていうことだから、そのつながるためには何も一つの拠点を作んないと始まらないわけですよね。それをこれからやっぱりやんなきゃいけないということでありまして、ですから各地域はですね、小さくてもいいわけですね。小さくてもいいですから、てか小さいんですよね、地域ごとでやるから。小さくてもいいものを作って、それを横に広げてつなげていくということが何よりも大事になります。今回このコロナウイルスですね、ブロックチェーン結構活躍し始めてるんですよね。あまりその新聞なんかには書いてないかもしれませんけども、結構あちこちで使われ始めておりまして、でブロックチェーンってやっぱりいろんな使い道があるんですね。まあ一つは仮想通貨で有名ですけども、やっぱりそのサプライチェーンを作るっていうものすごい強力な力があるんですね。アメリカのフィーマとか、あと世界の各国いくつかの国でやっておりますありますが、ブロックチェーンをこの災害救助に使うというやり方があるんですよ。で、災害救助に使うってなんでこれブロックチェーンが使えるかというとですね、災害救助というのは非常にその今までは誰も注目しなかった地域に一挙に大量の資源を投入しなきゃならないっていう、そういう世界なんですね。いろんなところから人を集めてきて、それから支援物資も集めてきて、金も集めてきて、それを一気に投入するわけです。しかし投入するといってもですね、大体被災地ってそんな交通便利なところにですね、全部インフラが整ってるわけでもないんで、インフラを整えて限られた人たちを順番にその重複することなく、足りなくなることなく、途切れなく送り込むっていうことが必要なんですよね。だからある意味で言うと、みんなで一つのデータを見て、みんなでこの統制を、お互いに統制を取りながら、最適なものを最適な時に最適な方法で届けるってことをやらないと、まあ、災害の救助ってはなかなか難しいわけであります。で、そういう作業っていうのは、まあ、行政がねやるとか大企業やるってことだと、それ行政だって一つの行政区域の中でだけならね、まあ、できるかもしれませんけども、それいくつもにまたがったらできませんよね。国ってあって、国そんな大きなシステムって普通持ってませんしね。これからあとは軍隊とかですね、なんかだって軍隊の中はできるんですよ。軍隊の中ってちゃんと統制システムを持ってるんですが、軍隊以外の、ね、民間人と協力するとか、他の、ね、役所と協力するとなったら、それ軍隊のシステムに入らないですよね。 それから企業もですね、自分とこの仕事をしに行くっていうならね、例えば建設土木で自分たちの仕事をしに行くっていうんであれば、まあそこでこう人を集めてですね、なんか持ってってっていうことを手配することは、それは可能なんですけども、他の業種の人たちと連携するっていうことは非常に難しいですよね。だってそんなシステムになってませんからね、企業内システムは。そうするとこれ全部の人たちが、あらゆる分野の人たちが同時に集まって、で一つの大きなその組織化をするっていうのは従来の方法じゃ極めて難しいんですね。だからすごい非効率も生まれるんですよ。だいたいそもそも現地の情報がよくわからない、どうなってるのかわからない、情報が分散しちゃってるっていうことが多いから、そもそも何を信じて現地の状況を行けばいいかわからない、あるいはその古い情報と新しい情報が混在しちゃってるから、いつの話なんかよくわからない、で支援に行きたいっていう人がどこにいるかわからない、今支援物資がどこにいるのかもわからない、こういうことって珍しくないし当たり前に起きてるわけですね。まあこういうのをブロックチェーンを使って直そうという話は災害救助の世界ではもう前から行われていましてね。でこれがいよいよなんかこのあれですね、コロナでもう一つ出てきた感じがするんですね。コロナのっていうのはやっぱりこういう同じようなことはいるんですね。やっぱこのロックダウンかけますから、まず医療物資から始まって食料とか生活必需品の支援って必要になってくるじゃないですか。これからこの後は今度復旧から復興に向けてはですね、もっと大きな仕事必要になってきますよね。そうなってくるとやっぱりこの全くその今までのね、縦型のシステムに頼ることなく、まあ利用するものは利用して全く新しいその組織化をやらないと、こう支援救援ってできないんですよね。でそこでブロックチェーンが使えるということになると、実はねこういうことがあるんですよ。名もない人たち、それから地域で小さくやってる人たちもブロックチェーンでつなぐと大きな仕事の一員にすぐに参画できるようになるってことなんですね。今まではなんかその大きな仕事をするために大きな組織に入って大きなそのものを動かす人たち、まあ大企業や役所の傘下にいないと大きな仕事できなかったと。しかしこの今起きてる現象っていうのは、ブロックチェーンなんか使ったら起きてる現象っていうのはその正反対で、むしろそういうところの非効率的か、非効率的だと。日本の厚労省を見ても実に非効率的ですよね。そうじゃなくて、こう自分たちでその小さいところが集まって、でもみんなでその情報を共有しながら、一つの情報を見ながら組織ができる、大きな組織を作って大きな仕事できるってことがもうなんか実証されつつあるんですね。そうなってくると一生懸命で頑張るっていうのは、決して仕事のサイズが小さくなる、仕事のそのダイナミズムが失われるという意味ではなくて、一生懸命で小さくやってるからこそ、今度なんか世界の舞台でいろんな分野で活躍しようと思うと、その都度みんなでこのシステムを組みながら組織化しながら仕事することができると、こういうことになってくるわけですね。なわちこの小さいけども自立した人とか組織、まあ、企業を含めてそれが無数に世界にあるってことは、ブロックチェーンみたいなシステムを入れると、あらゆる問題に対してあらゆる機能的な組織化を随時できるということになるわけですね。これはすごいですよね。かつてそのスペイン、ポルトガルから始まって、あの西洋がね世界をこう席巻してきますが、その中でも一番すごかったのはイギリスですよね。イギリスは全世界にあの海底通信ケーブルを使った通信網を引き回すんですね。でこの通信を引いて、その先に金融が乗っかって、でその軍隊も乗っかるわけですよね。やっぱその通信の、そのイギリスが一手にその世界の通信も握ったということは、やっぱりイギリスが全世界を組織化する決定的な強い要因だったと思うんですね。これがあるからこそ、その現代風の国際貿易もできるようになって、金融も乗っかって、保険も乗っかって、そういう経済の安定の上にですね、まあ軍隊というものもあったということでありますから、その金融の通信があって、通信システム握ってたから、やっぱりこの世界の組織化をイギリスができたんだと言って、それは私全く嘘じゃないと思うんですね。でも今度はもうそれってやろうと思えば誰でもできるってことなんですね。要するにブロックチェーンですから、意欲のない人は来ないわけですよ。 だからやたらにですね、利権を拡大するからみんなこういったって誰も来ないわけでありますよ。やっぱなんかやる気と能力のある人がたくさん集まるっていうのは、やっぱりみんながそうだと思った時に限りますよね。だからこれこそまさに社会を運営するためにみんなが必要だと思うと、みんな出てきてその都度組織化ができるっていう、まあ、そういうことになってくるわけですよね。これはすごいことで、ですからやっぱりこれから一生懸命でやってっても、その先はですね、まあ自立さえしておけばね、別に鎖国っていう意味じゃないですよね、自立さえしておけば、これはなんかいろんな形で世界と組むことができる、いろんな形で大きな仕事することができる、もう今そういう時代を迎えてるってことですね。これは私は大変素晴らしいことだと思うんです。ですからこの先ですね、まあ最初のうちは途方に暮れる部分もあると思うんですね。ちょうど江戸時代が終わった時みたいに武士はみんな失業しちゃったと。それからその日本橋とか大阪の船場のね、商人たちもだいぶその行き詰まったと、で横浜兵庫の新しい商人が勃興してきて、で政府も改まっていて、どんなことかわからない、どうやって飯食っていこうかみたいな人たちがたくさんいたと思うんですね。戦後もそうだったと思うんですね。しかしやっぱりそんなこと言っててもしょうがないから、やっぱりその自立なんですよね。その地域を自立させると、自立しようという動きがあれば、まあそのみんな支援できますよね。自立しようというところがないと、取っかかりがないから、やっぱ誰も支援はできないわけで、だからやっぱりこの地域は自立しようという思いさえあれば、いろんな支援も来るし、でまあそういうものを生かしながらですね、一生懸命でその衣食住を立て直すということは、まあやればできるんだと思うんですね。昔と違いまして、まあ、半導体だとか新しい材料なんかは、まあ、世界中どこ行っても手に入るし、それからネット環境はどこでもつながるし、まあ、総じて交通は非常に便利ですよね。だから各地域建て直すといっても、原始時代に戻るわけではなくて、利用できるリソース、資源はたくさんありますから、まあ、そういうものをまあ駆使しながらですね、まあ、自分たちにふさわしいものを作っていけばいいと、こういうことになるわけでありますね。ですから、まあ、砂漠でどうしようもないところはですね、やっぱり緑化するわけですよね。緑化に必要な技術って、もういろいろ取捨選択を行われていると思うんですよね。世界はこううまくいった緑化、うまくいかなかった緑化ってはっきりこう見えてきてますから、やっぱそういうのを睨みながらですね、まあ自分たちで新しいこの緑化をやればいいし、まあ人もいよいよいなきゃどっかから本当に、まあ来てもらうでしょうね。やっぱり少人数でもいいけども、中村哲先生がね、アフガニスタンで考えやったみたいに、ああいう人はやっぱ大事になってくるんじゃないですかね。やっぱ誰か来てもらうってことも場合によっては必要だし、そういうまあその程度の小規模なものですよね。どっか国や大企業がドーンと投資をして、自分たちの利益のために開発をすると、開発して自分たちが利益を売るというんではなくて、その地域の人たちのために開発をするという世界がこれからは広がっていくんでしょうね。やっぱそれをやるべき時にもはやもう世の中は来てるんだと思うんですね。ですからまあ今後はですね、そうやって一生懸命の中で皆さんその選択肢を得て生きていくということですね。まあ今の政治状況を見てると、多くの人たちは非常にがっかりすると思うんですね。まあ安倍内閣もとんでもないし、でも安倍内閣だけじゃなくて自民党ももうダメでしょ。それから経団連なんかもっとダメですよね。だから安倍に象徴される古い日本と言うべきなんですね。安倍内閣だけではないんですよ。安倍に象徴される古い日本にもはや未来なしなんですね。安倍に象徴される古い日本にもはや未来なしで、でその出口というのは、だから一生懸命しか選択肢がないってことですよね。今回その大都市から多くの人たちが逃げ出しつつあります。多分東京もそうですよね。まあ今は東京の人はどっからも受け入れてくれないけども、ちょっと落ち着きはですね、まあ東京からみんな逃げ出すんじゃないです、やってられませんよね。武漢もそうでしたね。武漢は10万人逃げ出しちゃった話ありますよね。この間そのロックダウン解除したらね、まあニューヨークからも相当逃げ出しましたでしょう。やっぱりなんか大都市にいる時代じゃないんですよね。やっぱなんか自分たちで新しいその一生懸命の場所を見つけなきゃならないっていうところが多いわけであります。そもそも東京っていうのは地方から来た人が結構集まってる街ですよね。もともとそういう街でありますから、やっぱりなんか本当のふるさとってどこなのってことに私これからなっていくと思うんですね。もちろん東京は東京で昔の下町みたいにですね、ここがふるさとの世界がありますから、そこはだから首都東京ではなくて本来の東京ってな感じですよね。これはこれまた別にあると思うんですね。 まあ、いずれにしましてもその大きな組織化ということにおいては、まあ、テクノロジーというものもあるし、人々がね情報も行き来させてるから、それはまあやればできると。だからそこはもう原始時代に戻る心配はないから、あとはだからやっぱりまずたくましく自分たちの足元を立て直すということが大事ですね。衣食住なんかも上手にやればですね、土地の有効利用もつながるしね、それからやっぱり災害にということもあるから、いい場所を選んで町を作ればいいわけですね。総合的な国の立て直しに入りますから、それ非常に面白くなんだと思うんですね。ですから今後もですね、未来を向いてですね、どんどん仕事をしていくことが大事かなというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、一生懸命しか選択肢がないということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。